発信型ニュースプロジェクト
TBS ラディオ905-954荻上チキセッション。
日替わりコメンテーターの登場です。今日の担当 TBS 北京支局長の立山芽衣子記者です。立山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰してます。
立山芽衣子さんは1997年 TBS 入社後、政治部、社会部などを経て2022年6月から北京支局に駐在。2022年公開の映画ムクウェゲ、女性にとって世界最悪の場所で戦う医師で監督を務め、石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞を受賞なさいました。
はい、この時間では初登場ということになりますが、立山さん、このムクウェゲという作品、改めてどういった作品だったんでしょうか。
はい、ありがとうございます。以前スタジオにも呼んでいただいてお話しさせていただいたんですが、
はい、
そうですね、このムクウェゲさんっていう男性の名前なんですが、うん、ムクウェゲさんはコンゴで5万人もの女性を救って2018年にノーベル平和賞を受賞したお医者さんの話なんですね。うん、はい、
そのお医者さんがその治療をするだけではなくて場所を作って学ぶ場所を作り、うん、そしてエンパワーメント、要は自分たちが受けてきた、まあ、性暴力とかさまざまな理不尽、はい、それをどういうふうにまあ立ち向かっていく、あるいはその状況を環境を改善していくか、その過程というものを丁寧に追いかけてましたよね。
はい、そうですね、このお医者さんは普通の日本で考えるお医者さんとはちょっと違っていてですね、武装勢力によって性暴力の被害を受けた女性たちを救うお医者さんなんですね。うん、で、なぜその性暴力が起きるのか、なぜコンゴという国でそういうことが行われているのか、またそれが日本とどのようにつながっているのかについて映画でお伝えしました。
日本でも無縁ではない。なぜならば日本で当たり前のように使っているいろいろな電子機器、その背景には一体何があるのか、それからこうリンクしていく作品でもありましたが、作品公開後反響というのはいかがでしょうか。
おかげさまでですね、映画は全国の劇場で公開されたほか、現在は、Amazon プライムで配信も行っていて、多くの方に見ていただいているんですね。うん、また、学校ですとか、様々な団体が自主上映会や勉強会を開いてくださって、多くの皆様に知ってもらう機会を得ていて、とても嬉しいです。
うん、
やっぱり日本とのつながりということ、それも自分たちが、使っているスマートフォン、っていうものが実はアフリカのコンゴとつながっていて、そこで生きる女性たちの被害につながっているということをぜひ知ってもらいたいなと思います。
そうしたところではその暴力および性暴力というのが一つの商売、あるいはその一つの道具に武器として使われているという、そうしたことも紹介されていました。ぜひとも作品触れていただきたいと思いますが、立山さん、今は北京中国にいらっしゃるんですか。はい、
そうなんです。アフリカではなく中国にいるんです。
まただいぶ移動されましたね。
はい、そうなんです。
北京での生活というのはいかがですか。
はい、中国で暮らすの初めてなんですが、なんとなくこう日本にいた時の中国の印象って、空気が悪いとか環境が悪いとかっていうような印象があったんですが、来てみると、うん、もうね、北京の空って毎日すっごく青いんです。
はい、
空ってこんなに青いんだと思うぐらい、すごく綺麗な環境ですし、あと治安もね、非常にいいんですね。
うん、
あとデジタル化も非常に進んでいて、私こっちに来てからお財布って持って歩かなくなっちゃって、全部デジタルでお金の支払いとかタクシーとか全部済んじゃうので、そういう意味ではまあ日本よりもデジタル化は進んでるかなと思っていて、うん、とっても便利に暮らしてます。
実際の北京などはね、そのオリンピックなど、あるいはそのまあ国際会議なども含めて、そうした時期からまあ環境、空気、大気汚染などを改善しようというような、そうした掛け声がかけられましたが、体感としてはなるほど、確かに空見えるなという感覚なんですか。
そうですね、だから一時すごく大気が汚れているとかっていう状況は、少なくとも北京で暮らしている限りは改善されたなとは思っていますけども、うん、まあ、もちろん大きな国なので、そのゴミの問題ですとか、まあ、ちょっとまだゴミの分別はね、北京も正直進んでないなっていう印象が非常にありますし、すべてがいいわけではないんですけども、まあ、一生懸命改善しようとしているっていうのはわかると思います。
この後 しっかりとじっくりと立山さんに北京中国で取材したことを伺っていきたいと思います。はい、では立山さんと一緒にニュース振り返っていきたいと思います。
オウム真理教による地下鉄サリン事件が起きてから今日で29年となり、多くの被害者が出た東京メトロ霞ヶ関駅では発生時刻に近い午前8時ごろ黙祷が捧げられ、献花台を遺族らが訪れました。遺族らは事件の風化を防ぐため、国に対して関係省庁にまたがっている事件の記録や資料などを保存するよう求めています。横浜市の機械メーカー大川原加工機の社長らが警視庁公安部に逮捕された冤罪事件で、大川原加工機が捜査員らを刑事告発する方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。大川原加工機の社長ら3人は2020年に起訴された後、初公判直前に検察が起訴を取り消しました。社長らが捜査の違法性を訴え賠償を求めた裁判では、元取締役の調書の修正を依頼したのに対し、警視庁の捜査員が修正するふりをして署名させたことは違法だと認定し、東京地裁が都と国に賠償を命じています。山口県下関市の睦島沖に停泊していた韓国船籍のケミカルタンカーが今朝転覆しました。このタンカーには外国人乗組員11人が乗っていて、海上保安部が9人を救出しましたが、そのうち8人の死亡を確認、2人の安否は分かっていません。このタンカーは錨を下ろして停泊中で、アクリル酸およそ980トンを積んでいましたが、これまでに燃料を含め流出は確認されていません。ロシア大統領選挙で圧勝したプーチン大統領が5月に中国を訪問すると報じられました。ロイター通信は19日、複数の関係者の話として、プーチン大統領が今年5月に中国を訪問し、習近平国家主席と会談すると伝えました。関係者の一人は、訪問は5月後半になるとの見方を示しているということです。訪中が実現すれば、プーチン氏にとって大統領5期目で最初の外遊になる可能性があります。さいたま市の公園では今日、一般社団法人日本クルド文化協会が主催するクルド人のお祭り、ネウロズが開かれ、クルド人と日本人がともに伝統的なダンス、料理などを楽しみました。一方、共同通信によりますと、埼玉県や東京都のクルド人らが、昨日までにフリージャーナリストの石井孝明氏に対し、SNS への差別的投稿で名誉を傷つけられたとして、慰謝料などを求め、東京地裁に提訴しました。おしまいに、神戸大学のバドミントンサークルの学生が、旅館で天井に穴を開けるなどの迷惑行為を働いていたことが分かり、大学が調査を進めています。大学がサークルの学生に聞き取りを行ったところ、一連の行為を認め、また旅館側も事実があったことを認め、被害弁済に向けた話し合いを行っているとしています。大学は深くお詫び申し上げます。調査結果により大学として厳重に対処いたしますとしています。
さて今日は TBS 北京支局長の立山芽衣子記者とご一緒です。
はい、
立山さん、気になったニュースいかがでしょうか。
はい、そうですね、やっぱりプーチンさんが中国に来るというニュースは、注目かなと思っています。
うん、中国でもこれ報じられてますか。
あ、そうですね、はい、プーチンさん10月に来たばっかりなんですね、中国に。うん、でまた来るんだっていう感じですね、ちょっと、
うん、はい、頻繁ですね。
そうですね。去年は3月に習近平さんがロシアに行って、で、10月にプーチンさんが来たんですね。やっぱり非常にこう首脳間の往来が緊密で、まあ、中国とロシア、まあ、政治的にはいろいろ微妙なところもあるんですけども、経済的には去年1年間の貿易が過去最高だったりとか、やっぱり非常にこの欧米が制裁をロシアにしている中、中国が経済的に下支えをしている、存在感を示しているっていうのはものすごく顕著ですね。
ちなみに中国の中での今のウクライナ侵攻に関する報道などは見ていていかがですか？
CCTV という中国の国営のテレビがあるんですが、だいたい7時のニュースで必ずウクライナの戦況っていうのはニュースになってますが、割と中立ですね。どっちかがっていうわけではなく、ウクライナ側とロシア側両方の、まあ、一応言い分みたいなものを伝えて、どっちかに肩入れしてるみたいな感じはあまりメディアの中では受けないです。
一方でトップニュース、関心が高くあり続けるということはあるんですか？
あんまりトップニュース、国際ニュースがまずトップニュースになることはこの国はなくてですね、っていうのもあるんですが、関心は高いですが、そうですね。あんまりそのニュースで大きく扱われているかっていうと、そうでもないかもしれないです。
最近、中国で大きく扱われているニュースというのはいかがですか？
そうですね。中国で最近大きく扱、やっぱり政治のニュースが多いので、習近平さんがどこに行ってどんな話をしたとか、そういうのが多いですかね、やっぱり。
ただまたプーチンさんと何を話したのか、そんなこともニュースになるんだと思いますね。ではこの後フロントラインセッションでよりじっくり伺っていきたいと思います。
ここからはフロントラインセッション、日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今日の担当は TBS 北京支局長の立山芽衣子記者です。立山さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。さて、今日は主に全人代取材報告というテーマで立山さんにお話を伺います。改めて全人代とは何でしょうか？
はい、全人代とはですね、全国人民代表大会という名前の略なんですね。毎年3月に10日間ぐらい開かれるんですが、今年は3月の5日から11日までの1週間、北京で開かれました。全国からですね、省の代表ですとか、軍の代表とか3000人が、集まるんですね。
これ中国における、国会のようなものと説明されたりもしますけれども、実際には国会とも大きく違うということも補足でつけなくてはいけない状況になっています。この全人代の特徴というのはいかがでしょうか？
はい、そうなんです。よく国会に当たるっていうふうにニュースで言うんですけども、中国はですね、その日本のように野党があるわけでもないですし、その何か議論をするわけではないんですね。なので、批判的な意見が出るとか、そういうのもないですし、そのメディアが、その首相とか、そういう人たちに厳しい質問をするということもなくてですね、ちょっとなんか日本の国会とは、というか全然違うなっていうのはありますね。
この全人代、5年ぶりに取材が可能になったということですけれども、これはどういうことでしょうか？
ですね、2019年を最後にですね、コロナになってしまいまして、取材で入れる記者が制限されたんですね。去年私も入ったんですが、去年はやっぱりなんていうんですかね、当局が記者を選んで、何人かだけ連れて行って入って、勝手にうろうろしちゃダメよとか、勝手にぶら下がりとかしちゃダメよとか、割と制限が厳しくってですね、ちょっとつまんないなって感じだったんですね。それが今年はですね、もう完全自由になってどうぞっていう感じなのですね、もうみんなちょっと朝の5時から場所取りで行列して走ったりですとかですね。あと全人代の中でその代表の皆さんにもうマイクを持って、まるで日本の国会のようにぶら下がりをしたりですとか、割とこう、そういう意味では自由に取材ができたのはとても興味深かったです。行列の様子は YouTube で公開してますので、興味のある方ぜひ見てみてください。
いろいろ準備とか、ポジションとか、入場を早めにするとか、当然何の取材でもそうですけれども、そうした一つ一つの、事務的な対応というのに相当メディアは時間を取らされてしまいますね。
まあ、そうですね。やっぱりここは、よしあしでですね、自由になったのはいいんですけども、その分、まあ、すごく準備が大変というか、まあ、日本でもそうですよね。国会の、日は結構みんな場所取りで早くから並んだりとかしますので、そういう意味では中国もなんか、こういうところは自由なんだなっていうのは思いました。
そしてこの開かれた全人代ですけれども、注目のポイントなどはいかがでしょうか。
そうですね。まあ、全人代、さっきも申し上げたように、そんなにこう、ハプニングが起きますとか、そういうことはないんですね。もう、粛々と決められたことが決まっていて、反対意見もないし、そのトラブルも起きない。その中で今回、結構異例だったのがですね、一応最終日に首相が会見を開くんですね。それが今年からなくなっちゃったんですね。はい。それも今年だけじゃなくて、今後数年間ずっとやらないって言われたんで、みんな、ってちょっとびっくりして、そういうのはありました。
それはメディアに対する露出をセーブしているということなんですか？
ちょっとその、中国って、こう、説明責任のない国なんで、説明しないんですね、基本的に。理由について。つまり、まあ、民主主義国家ではないので、その国民に対する説明責任ってものを政府が負ってないので、なんで中止したのかってことは一切言わないんです。ですが、まあ、首相会見ってふうに言いましても、日本の会見とはちょっと違って、まあ、これも、こう、事前に、いわゆる仕込みなんですね。つまり、当たる人は決まってるし、何の質問をするかも全部決められてて、例えば私が行ってわって手を挙げても絶対当ててくれないっていうふうにガチガチの仕込み会見なんですが、それでもやっぱりないよりはマシだったんですね。つまりその年に一遍首相が話すことがやっぱり1時間とか1時間半とか聞けるっていうのは大事な機会だったんですが、そういう指導者の声が聞ける機会がなくなっちゃったっていうのは非常に残念なことだなっていうふうには思います。
ほぼ仕込みの日本と完全の仕込みの中国、やっぱりちょっぴり違うんですね。
そうですね。
さて、そんな中で今回のでは演説の内容などはいかがでしょうか。
そうですね。演説の内容もですね、まあ、そんなに、びっくりするような中身はなかったんですが、私はちょっと、面白かったなと思うのは、風況経験っていう、ことに、李強さんが触れたのは、ちょっと面白かったなと思っていて、はい。
風況。
っていうのは、ですね、楓、木の樹木の楓ですね。楓という字に、あと橋、ブリッジの橋ですね。これで風況というふうに読むんです
高
が、
橋とか
風況
橋本の橋ですね。ロンドン橋とかの橋。
風況経験というのが非常に印象的でした。はい。
これはどういったことを意味する言葉なんですか？
これね、実は地名なんですね。風況っていうのは、中国の南の方にある浙江省っていうところの村の名前なんですね。で、毛沢東さんっていう、建国の父、毛沢東さんの時代に行われていた、その治安維持のための運動の場所なんですね。で、これは、なんていうんですかね。お互いに住民同士が監視し合って、まあ、治安維持しましょう。まあ、なんていうんですかね、ちょっとこう、昔の、こう、隣組みたいな感じですかね。つまり、その夫婦喧嘩とか、そのなんかちょっとした土地の揉め事とかは、警察とかまで行かなくて、そのお互い住民同士で、こう、解決しようよっていうような話で、結構なんか、住民の人に聞くと、結構良かったっていう声もあるんですね。その頃は泥棒とかもいなかったし、その夫婦喧嘩とかも周りの人がこう間に入って止めてくれて良かったよって声もあるんですけど、これなんか行き過ぎてどんどん行くと、こうお互いに住民がこうチクり合うっていうか監視するみたいな感じになってっちゃって、で、これがやっぱりその行き過ぎて、文化大革命って言って、1960年代から始まった、その、なんていうんですかね、お互いにお互いを密告し合って、差し合っちゃうみたいな。文化大革命に発展したって指摘もあるので、まあ、ちょっと評価は分かれるところだと思います。
この風況経験というのはポジティブな意味で語ってるんですか？
そうですね。だから、それを今の習近平指導部はですね、この風評経験っていうのを全国で見習いなさいと。みんなこれやりなさいというふうに、旗を振ってるんですね。
やだ。
で、もちろんその毛沢東さんの時代と今は時代が違いますので、全く同じことができるってわけではないんですが、やっぱりその実はね、今中国ってその毎年ね、国防費が増えてますよっていうニュースはいっぱい見ると思うんですが、実はね、国内の治安予算のお金も結構増えてるんですね。やっぱりその監視カメラとか、その SNS の監視とか、やっぱそういう意味で統制を強めてはいるんですが、まあ、それをこう住民レベルでも、お互いに監視して統制強めていきましょうねっていうふうな狙いがあるんじゃないかと言われていて、これってどうなんだろうとか、あとやっぱりその、まあ今ね、特に若い人とかは海外旅行とかもして、その外の世界のことも知ってますし、じゃあお互いに住民同士で監視し合いましょうみたいなものが果たして馴染むのかどうかとか、その辺はちょっと、これはどういうふうにつながっていくのかなっていうのは、なんか興味がありますね。
とりわけその中国というのは今監視大国になっているわけですけれども、そのデジタル監視とそれから住民監視、これが組み合わさった時というもののさらなる次というものはいろいろと怖いところもありそうですが、いかがでしょうか。
そうですね。やっぱり中国はすごくこういう監視の部分にお金をかけていてですね、やっぱり位置情報ですとか、あとそのネットでの、なんて言うんですかね、こう、話してる中身とか。昨日ちょっとですね、北京市内で交通事故があったんで、その動画を友達に送ろうとしたら、それって届かなかったりとか。だからやっぱりその、なんかこう、見てるんですよ。そういう社会の不安を煽るような動画とか、別にただの交通事故なんですけど、まあそういう不安を煽るような動画とかを転送すると、それが途中で消えちゃったりとか、やっぱりなんかちょっと日本のその自由な SNS とはちょっと違うようなところがあるんですね。だからやっぱり多分 AI で、人海戦術ではないと思うんですけど、まあ、AI とかでやっぱりチェックして、そういう政権に対する批判とか、あとデモとか抗議とか、そういうものについては削除していくみたいなのは実際にあると思います。
先ほど若い方はその海外などを見て感覚が変わってるっていう話がありましたが、それはその政治やジェンダーについての考え方も変わってるんですか？
そうですね。やっぱり、その、外の世界の、ことを知ってますし、あと、やっぱり、なんて、ネットでも VPN って言って、海外のものが見られるようなシステムもあって、そういうのをかけて、海外の情報に触れてる人もたくさんいますので、あと、まあ、留学とかね、してる人もいっぱいいますし、やっぱり自分の国を、こう、客観的に見るっていうことは、特に若い人であればあるほどできてるんではないかなっていう気持ちもします。
今回立山さんの報告の中の一つで気になったのが、今中国フェミニズムボンブーム、とりわけ上野千鶴子さんの翻訳がブームなんですか？
上野千鶴子さん、すっごい人気で、ものすごい動画とかもいっぱい出てますし、東京大学でスピーチされた動画が、翻訳されて、中国語の字幕がついて、すっごくそれで再生回数が伸びて、で、人気になったんですね。
自分たちの履かされた下駄をしっかりと客観視しろという内容のスピーチですよね。
そうですよね。まあ、社会に出た時から差別は始まってますよっていうのとか。で、やっぱりそれを、なんて言うんですかね、中国の人たちもいろいろ思ってることがあったんですが、それに対して、やっぱりこう言語化してくれた。自分たちがもやもや思ってたことを彼女が言葉にしてくれたっていう感じで、非常に今本が売れていてですね、すでに130万冊以上売れてる。
すごい。
すご
130
いで
万
す
部以
ね。
上。
そう。で、もうなんか20冊以上翻訳されていて、特にまあ若い女性、20代から30代の女性に熱心な読者がいるんですね。
どん
こ
な
れはちょ
本
っ
が？
とね、びっくりするブームですね。
上野さん、たくさん書いてますけれども、どんな本が特に読まれてるんですか？
嫌な女とかですね。そういうのです。あと対談本ですかね。
嫌な女というのは日本でいうと女嫌いという本なのかな？
そうです、そう。あれ、嫌な女ってこっちで、なんか訳されてるんですけども。
いわゆるミ
女
ソ
み
ジ
た
ニー
い
カルチャーを
です。そうです。
説明した。それが売れてる。
あれ、本屋で見ますね、それは。
へえ。
あと、対談ですね。対談本ですとか、そういうのを売れてます。
鈴木涼美さんとの対談というか、教
そう
書
そう、
が。
そうですね。それも本屋で見ますね。
やっぱこのジェンダーという観点から社会変革を求めるという、市民の声というものは今でも根深くはあるわけですか？
そうですね。やっぱり中国は建前上はですね、男女平等っていうふうに言ってまして、毛沢東も女性の、は天の半分は女性が支えるっていうふうに言ってるんですが、全人代ご覧になってわかると思うんですが、おじさんばっかりですよね。
スーツ、黒、男、中年。
男の人ばっかりみたいなか、日本も大概ですけど、中国も大概なんですね。で、全然女性の政治参加みたいなものはないですし、やっぱり農村とかに行くとまだまだね、その女性をすごく虐待してるニュースとかっていうのも、時々見ますし、決してそんなに褒められた状況ではない。そん
なる
な
ほ
中
ど。
で、やっぱり上野さんの、やっぱりその発言っていうのが、なんていうか、力を与えてるというか、っていうのはあると思うんですが、そうは言ってもですね、実は国際的なジェンダーギャップ指数でですはね、中国は107位なんですけど、日本は125位なんで、あまり中国の全人代のおじさんは笑ってられないっていう感じもします。
なるほど。ここでお時間となりました。立山さん、ありがとうございまし
あり
た。
がとうございました。
立山芽衣子記者でした。明日はジャーナリストの青木治さんが担当。この後は慈恵学園コムグループプレゼンツ、あなたの夢は何ですか、お送りします。
TBS ワシントン支局の樫本照之と
和久井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。